トゥルーシネスとは何か、真実らしく感じる信念と成功に関する6つの通説。トゥルーシネスとは、客観的な根拠よりも直感や感情に頼り、ある主張を真実のように受け入れる現象を指す。繰り返される成功への助言を事実だと決めつけず、根拠と適用条件を確認する方法を解説する。トゥルーシネスとは、事実かどうかを検証するよりも、真実らしく感じるという理由で主張を受け入れる態度である。同じ言葉に繰り返し触れると、親しみやすさを正確さだと誤認する、錯誤的真実効果が生じることがある。イディ・オエニニ・インゲの6つの成功に関する通説は、科学的法則ではなく、優先順位と集中を強調するための著者による問題提起である。マルチタスク、自己管理、意志力、バランス、大きな目標は、いずれも状況や課題の性質によって効果が異なる。重要な決定では、主張を検証可能な分に置き換え、出典、判例、適用条件を合わせて確認しなければならない。トゥルーシネス、トゥルーティーネス、と根拠によって確認された事実よりも、直感的に正しいと感じられる主張を真実として受け入れる態度を意味する。繰り返される成功の助言や自己啓発のフレーズは簡潔で説得力があるように聞こえるが、馴染み深さと事実性は同じではない。本校ではトゥルーシネスを単なる嘘の同義語とは見なさない。概念の起源と認知的背景を検討し、で、オエニー・ティンゲンが提示した成功に関する6つの通説を検証可能な観点から分析する。トゥルーシネスの意味と起源、米国のコメディアンスティーヴン・コルバーは、2005年の風刺番組で Truthiness という表現を広めた。確信にあるのは、書籍や資料で確認した事実よりも、自分の直感で真実だと感じられるものを好む態度だった。メリアム・ウェブスターは、これを事実や論理よりも直感に従って、ある主張を真実だと信じる傾向と説明している。トゥルーシネスは、正式な医学的診断名でも、単一の心理学理論でもない。政治、メディア、組織、自己啓発などにおいて、根拠が乏しいにもかかわらず、もっともらしく受け入れられる主張を批判する際に用いられる文化的概念に近い。トゥルーシネスと類似概念の違い、概念、中心的な基準、トゥルーシネスとの違い、嘘を話してが事実ではないと知りながら、騙そうとするイズ・トゥルーシネスには、故意がなくてもよい、誤情報を不正確、または誤解を招く、情報の性質に焦点を当てる一方、トゥルーシネスは受け入れる態度まで含む意見、価値観や好みに基づく判断、意見自体は事実検証の対象ではない場合がある、確証バイアス、既存の信念に合う情報をより多く探し、高く評価する傾向、トゥルーシネスを強化し得る認知的要因である。真実性の錯覚効果、繰り返し接した分を、より事実だと評価する傾向、馴染み深さが、トゥルーシネスにつながる過程を説明する実験的概念である。真実らしく聞こえる言葉が力を持つ理由、反復は馴染み深さを生む。同じ文に何度も接すると、処理しやすくなる。人はこの認知的流暢性を、正確さのシグナルだと誤って解釈することがある。これを真実性の錯覚効果という。研究では参加者がすでに関連知識を持っていても、反復が一部の判断に影響を及ぼし得るという結果が報告されている。ただし繰り返された全ての言葉を信じるようになるという意味ではない。情報源への信頼、事前知識、文のプレジビリティ、判断の状況によって効果の大きさは異なる。単純な説明は記憶しやすい、意思さえあればできるといった文は短く、原因と結果が明確に見える。実際の成果は能力、資源、健康、環境、共同の仕組みなど、様々な条件の影響を受ける。複雑な説明よりも単純な物語の方が記憶や伝達に有利であることが成功に関する通説を強化する。感情とアイデンティティが判断に介入する。自分の経験や集団のアイデンティティと一致する主張は、証拠が乏しくても自然に感じられることがある。反対の証拠をより厳しく評価しながら、既存の信念を支持する事例だけを記憶すると、確証バイアスが生じる。実例が全体的な傾向のように見える。成功した一人の経験は、その人には実際に効果があった可能性がある。しかし事例だけを根拠に、同じ方法が他の人にも同じ結果をもたらすと結論付けることはできない。失敗した事例が記録されない生存者バイアスも合わせて検討する必要がある。成功に関する6つの通説をどう解釈すべきか、ゲイリー・カラカワー・ジェイ。ピベイス・アンダタオ・デ・ウィディーニは、集中と優先順位を説明しながら、 成功を妨げる6つの信念を提示している。このリストは、あらゆる状況に適用される科学的法則というより、行き過ぎた常識を疑い、核心となる課題に集中するよう促す著者のフレームワークとして読む方が正確である。通説有用な問題提起、そのまま信じた時に生じる誤りより正確な解釈すべてのことが重要である。結果に大きな影響を与える見分ける必要がある。保守安全法的義務のように、小さく見えても欠かせない仕事を無視する可能性がある。重要度。緊急性、依存関係を合わせて評価する。マルチタスクは能力そのものである。集中中央な課題を行き来すると、切り替えコストが発生するすべての同時行動が有害だと一般化する可能性がある。同じ認知資源を必要とする複雑な課題は分け、自動化された活動は別途判断する。成功は徹底した自己管理から生まれる。意識的な統制よりも、習慣と仕組みが継続性を高める場合がある。自管理が不要だという意味に誤解する可能性がある。意思だけでなく、環境設計、反復、フィードバックを合わせて活用する意思さえあれば不可能なことはない。同期だけでは資源や限界を代替できない。意志力の研究を固定された燃料モデルとして単純化する可能性がある。睡眠、健康、スキル、時間、報酬の仕組みまで考慮する。仕事と生活にはバランスが必要である。すべての領域に常に同じ時間を配分できるわけではない。回復や人間関係を犠牲にする状態を集中という言葉で正当化する可能性がある。バランスを毎日の50対50の配分ではなく、期間ごとの調整と回復可能性として捉える。大きく展開することは危険である。大きな目標が新たな選択肢を生み出す場合がある。大きな目標は無条件に正しい、または安全だと誤解する可能性がある。大きなビジョンを小さな実験、損失限度、段階的な検証と組み合わせる位置。すべてのことが重要である。業務の影響力は同じではない。目標達成に直接貢献する革新的な課題を見つけるべきだという指摘は妥当である。しかし、重要度だけを見て、緊急の障害対応や必須の保守業務を無視すると、システム全体が停止する可能性がある。優先順位は次の3つの基準に分けると有用である。影響力、完了したとき、目標にどの程度貢献するか、緊急性、遅れたとき、損失がどの程度大きくなるか、依存性、他の人が仕事を始めるために先に必要かに。マルチタスクは能力そのものである。2つの複雑な認知課題を同時に行っていると感じても、実際には注意を素早く切り替えている場合が多い。課題の切り替えには、以前のルールを抑制して新しいルールを呼び出す時間が必要なため、速度と正確さが低下する可能性がある。だからといって、すべての同時活動が悪いわけではない。歩行のように熟練して自動化された行動と軽い会話を同時に行う場合は、複雑な文章を作成しながら会議に参加する場合とは異なる。核心となる問いは、2つの課題が同じ限られた注意資源を奪い合うか、である。3. 成功は徹底した自己管理から生まれる、成果に自己統制が貢献する場合はあるが、あらゆる瞬間に強い規律で自分を統制する方法だけが答えではない。行動を始めやすくする環境、一定の時間と場所、即時のフィードバックは反復を助ける。習慣形成の期間を無条件に66日と断定してもいけない。頻繁に引用されるある研究では、自動性に達するまでの中央値は66日だったが、個人や行動による幅は非常に広かった。66日は普遍的な法則でも完了期限でもない。4. 意思さえあれば不可能なことはない。意思は行動を始めて維持する要素の一つである。しかし、スキル不足、時間的制約、病気、介護責任、経済的資源といった現実的な条件をなくすことはできない。失敗を意思不足だけで説明すると、構造的な原因を見落とし、個人に不要な罪悪感を与える可能性がある。また、意志力が常に一定量消費される単一の資源だという説明については、研究上の論争が続いている。実務では、議論のある単一モデルに依存するよりも、休息、環境、計画、動機、難易度を合わせて管理する方が安全である。5. 仕事と生活にはバランスが必要である。バランスをすべての日とすべての領域に同じ時間を配分する状態と定義すると、現実性に欠ける。プロジェクトの締め切りや家族の介護のように、特定の領域に一時的により多くの時間を割く必要がある場合もあるためだ。 しかしそれを根拠に長時間労働や継続的な回復不足を常態化してはならない。より実用的な基準は、不均衡が一時的なものか、回復する時間が予定されているか、健康や人間関係に累積的な損傷が生じていないかを確認することである。6. 大きく展開することは危険である。大きな目標は方向性と動機をもたらすが、規模が大きいほど不確実性や損失の可能性も高まる場合がある。大きく考えることを恐れるな、という助言と、大きな選択は安全だ、という主張は異なる。大きな目標は、次のようにリスクを制限すると実行可能性が高まる。元に戻せる小さな実験から始める。失敗したときに負担できる時間と費用の上限を定める。中間指標を設け、継続する条件と中止する条件をあらかじめ定める。目標の大きさと最初の行動の大きさを区別する。6つの通説自体もトゥルーシネスになり得る。すべてのことが重要なわけではない。またはマルチタスクは悪いという反論も、文脈なしに繰り返されれば、新たなトゥルーシネスになり得る。従来の通説を使われす分が強烈だからといって、より正確であるとは限らない。特に次の2つの誤りを避ける必要がある。二者択一の誤り、集中とマルチタスク、自己管理と環境設計のうち、どちらか一方だけを選ばなければならないと考える。規範と事実の混同、どのような人生が望ましいかという価値判断を、実験によって立証された普遍的事実のように表現する。成功に関する助言は、通常、確率と条件についての主張である。ジョアニー、誰でも必ずといった表現よりも、いつ、誰に、どのような課題で効果があるのかを問う方が正確である。トゥルーシネスを見分ける実践チェックリスト1。主張を検証可能な分に変えるマルチタスクは能力である、ではなく、複雑な2つの業務を同時に行うと、1つずつ行う場合よりも正確さが高まる、のように、測定可能な分に変える。2. 事実、解釈、価値判断を分ける事実、観察や資料で確認できるか解釈、同じ資料を別の方で説明できるか価値判断、何が望ましいかに関する選択3。一次情報源と根拠の水準を確認する研究論文、公的統計、系統的文献レビューかどうかを調べる。本の一文や著名人の体験談は仮説を提示できるが、それ自体が一般的な因果関係を証明するわけではない。4. 判例と適用条件を探す主張を支持する事例だけを探すのではなく、失敗例や例外を確認する。課題の難易度、熟練度、時間範囲、健康状態が変わっても同じ結論が維持されるかを問う。5. 意思決定のリスクに応じて検証の強度を高める、一日のやることを決める選択と、退職、投資、治療のように元に戻しにくい決定を同じ水準の検証で扱ってはならない。潜在的な損失が大きいほど、独立した資料と専門家の判断を追加する必要がある。要点の整理、トゥルーシネスの問題は、感覚や経験を持つこと自体ではない。その感覚を検証済みの事実と区別しないまま、重要な意思決定の根拠として用いることにある。The RN Thingy の6つの通説は、優先順位と集中を見直すための有用な問いだが、その反対命題まで絶対的な真理として受け入れてはならない。優れた判断は、印象的な言葉にそのまま従うことからは生まれない。主張、根拠、判例、適用条件、意思決定のコストを合わせて確認することで、もっともらしさと事実をより明確に区別できる。